タネラジ。
どうもオレンジです。
いや、俺は東京の千葉県の生き方を
学ぶポンです。世の中全部タネショータネラジよろしくお願いします。
お願いします。タネラジの雑談のタネでございます。
はい。
はい。ちゅうことでですね、うん、フリースタイルダンジョンが、
うん。
最終回を迎えまして。
さっき今のオープニングのやつは、その舐め腐ったやつはそれなんですね。
いや、わか
る。もうにかく、ね、ボコボコにされそうなやつは、それなんですね。
もう、何にもわかんないよ、うん、なんか、地元の話を大雑把にするといいのかな、
いろんな意味でアウト
なさい怒られる
ドラゴンバッシュね、グレートフルデイズがその後どうなったかっていう、
は
い、
あ、そうなんだ、グレートフルデイズ
からすると
あんまちょっとよくわかんないんですけどいやでもさ、あの人気を博したのは、
うん、ミストル大臣
ダンジョンがさ、はい、なんかこう知らないうちに終わっちゃうみたいなね、
なんかまあライブというかね、毎回まあお客さんの前であのバトルをやるっていうのが面で、まあね、今の時期だとそういうの難しいよねっていうのもあるみたいですけどね。
まあなんか、一応記事とか見る限りは、まあなんかその出演者の人たちが結構、まあ捕まったりしてたらしい。
まあ、まあそうですよ。司会の人も何人か捕まったかな。うん。ポスターも何人
か。だから、ね、ある意味その、なんていうかな、まあ、そういし悪いことしてるとは直接的には言わないけど、でもこれはどうかなっていう、そのイリーガルな人が出入りできる、なんかテレビ局の中のなんか唯一の扉っていうの、
うんうんうんうん、
このフリースタイルダンジョンがやっぱこうそういう世界をちょっと見せてくれるというか、
そうですね、普段はなかなか接しない人でも言ってしまえばね、僕が大好きなアフターシックスジャンクションの司会は日本語ラッパーの草分け太郎ライムスターの歌丸さんですからね。
いやいや、まあ、貧困法制でしょ、知らないけど。まあ、本人はそういうつもりじゃないんだろうけど、
ね。皆さん仲いいみたいですよ、そこに出てらっしゃる方々と。
う
ん、
で、まあ、テレビは、そういう意味ではさ、まあ、割とこう、厳しくも終わっていく面もあるじゃない、う
ん、まあ、フリースタイルユニバーシティでしたっけ、ティーチャーか。始まるらしいですけど、
ね。そう、なんか芸人さんが、こう、そういう世界を教えるみたいなものになるらしいけど、うん、まあまあ、多くのバラエティは始まっては終わって、ドラマも当然は切りがよく終わって、みたいな感じが多くて、うん、で、情報番組もね、本当になんか愛情があるのか何だかよくわかんないけど、突然始まって突然終わっちゃうみたいなことがあったりする中で、うん、ラジオで、新しい番組が生まれるみたいな瞬間ってのは、まあちょっとやっぱりこう、うん、ワクワク感がやや違う。違うところがありまして、で、まあ、それはもうちょっとその、まあ、この前その久米宏さんの番組ラジオなんですけどっていうのは TBS ラジオでやってました。
ね、何年間ですか、あれは8年ぐらいもっとか。
いやいや、もう十数年やってたんですよ。多分ちょっと忘れちゃった。うん、おいで、そのまあ、番組がね、その終わることがまあ結構ない。ショックみたいな、うんうん、2006年からですから14年ですね、
うん
うん、はい、で、まあなんで終わるんだみたいな話もあったり、うん、あともうパートナーですら最終回で、うん、もうちゃんと引き止めるべきだったっていう言わせちゃうぐらいな、うんうん、そういうまあある意味なんで終わるのみたいな感じもあって、
うんうん、
でまあね、そのずっと番組中でオリンピックはやらない方がいいって言って公言してる人だったから、いい、ね、そうそう、だからオリンピック始まる前に終わるっていう話だったんじゃないかみたいな、いろいろもうごちゃごちゃと話が出るぐらいで、それはもうちょっと引いてみると、例えばその元々 TBS ラジオっていうのはその A 六助さんっていう人がずっと出演をしていて、うん、土曜の午前に A 六助その新世界というコーナーは番組があって、うん、でさらに平日も大沢優里のゆうゆうワイドで A 六助の誰かとどこかでっていう、まあ、ちっちゃい帯番組を使って、うん、まあ、まさに A 六助イコール TBS、TBS イコール A 六助みたいな、そんな感じもあって、で、その、まあ、まさにこう、秘蔵っ子という感じで久米宏さんがいて、うん、だから僕らがちょっと知らない、結構前はもう本当久米さんがずっとドワイドやってて、全く A さんがやってみたいな、そういう感じでもあって、まあ、まさに、 久米宏さんというのは TBS の、まあもともと TBS のアナウンサーですけど、うん、なんかラジオで割とこう重要な役割であったっていうのもあって、うんうん、だからその象徴的な久米さんがいなくなるっていうのは結構まあ大きい意味合いだったわけです。うんうんうんまあ、みたいな、なんかまあ、こう、いろいろ知ってる人から言わせりゃ、これすら違うみたいな話で、まあ、山のようにいろいろ話はあると思うんですが、
うんうん、
その後番組をやらなきゃいけないっていう話になってくるわけですよ。
うんうん、
終わるってことはね。
枠が空いたからね。
そうそうそう。それで、まあさ、だから終わるって話はまあみんな気になるから、最初からとか聞いたりとかいろいろあると思うんですけど、次どうすんだって話はさ、ややこしいじゃないですか、単純に言えば。
ややこしいや。
荒川狂犬霊キャッチが終わるときの、なんかツイッターの、あれ模様ったら、まあわかんない。すごく、極致的な。
ツイッターが荒れたんですか？なんか世代的にそうかって感じ。
そう、いや、だからまあもちろん、荒れたってほどじゃないよ。でもいろいろ賛否はあったりもしましたし、うん、もちろん、多分ツイッターなんかより普通に、八百屋さんとかで聞いてたおじさんとかなんだ終わっちまうんだみたいな感覚とかあるとは思う、
ね、トラックとかね。
そうそうそう。うんうん、まあなんかそういうなんていうか世代的にもまあ60、70みたいな人たちがいなくなることの思いもあるんでしょうけど、うん、ただ問題はこれからですよ。新番組、バービーさん、
うん、
はい、フォーリンラブバービーさんの週末ノート。
意外。なんか、サプライズが多いですわ、この、なんて言うんだろう、アクションの時もいろいろなキャスティングびっくりしたし、うん、なんか面白いですね、最近の TBS ラジオのキャスティング。
そうそう。で、まあね、いろいろ一時期はその報道のとか、その大人のラジオ局にしようとか、宮川まさるさんがその、バツラジっていうね、そのニュースをこう、エンターテインメントにする番組なんかがあって、いろいろこう手を返しない場合、でも、やっぱりラジオ局の中で、まあ、比較的モダンな形を取ろうとしていて、そのキャスティングじゃない形で何できるかってことを模索してた中で、うん、だからまあ、TBS ラジオファンは、うん、知らねえ、俺の思ってる人だけど、うん、あんまキャスティングにその新しさがないのは嫌だみたいな。
新しさがないのが嫌だ。
うんうんうん、新しさってのは
あってほしい
と、ね、いわゆる、工藤官九郎を入れるとか、うんうん、なんかすでにどっかで流行ってる人を入れるんじゃなくて、ちゃんと育てるとか、本当に見つけてほしいとか。だから、
ね、
うるせえな、ちょっと長くて申し訳ないですけど、例えば野球がお休みの時にやってるトップ5みたいなところ
を育
てた人材とか、
トップ5、はい。
とか、あと、ジェーン・スーさんみたいな、まあそこんなによそでバンバン出てないような人が。
まあでも、じゃあラジオスターさん、あの人アフターシックスジャンクションじゃねえや。タマフルから出てきた人
です
から。
そういう、まあ、のもあるわけですよ。うんだから、その、すでにスターの人がやってくるっていうのは、ちょっといろいろ考えるところも、あるにはあるのかなとは思うんですが、
うんうんうん、
まあちょっと全長々なんですよ。まあそんなわけでとにかくバービーさんの週末ノートが始まりまして、うん、で僕聞きまして、
うんうん、
でまあこの評価とかそういうことは、うん、別にないし、うん、そんなのはなんていうかよくわからない、うん、
まだ初回ですし、
ね、でもその、うん、そうでもこうねいろんな工夫とそのあと周辺のなんかがあったんで、ちょっとそれを話をしたいなというふうに思いまして。うん、
はいはい。
一応ね、説明ね、土曜の午後1は、週末をより有意義に過ごすための最後のアクションチャンス。情報が溢れる私たちの周りで、検索だけでは本当のことはわからない。自宅で楽しめる本や映画、料理などの過ごし方、地元の名店、ドライブスポット、イベントなど、本当に心を動かすものことを、様々なプレゼンターがバービーとリスナーにプレゼンテーション。週末ノートは思わず行動を起こしたくなる情報が詰まった一冊のノート。そして週末の午後を彩る週末の音で聞いた人の心を刺激する週末の過ごし方プレゼンバラエティ。
種ラジじゃないですか、これ。
そうなんですよ。もうね、まずそこら辺がせん。
ほぼやってること同じですよ、これ。番組として
です。ねえ、だから本当に僕らがいかに凡庸なことを考えてるっていう。
テンプレートね。
ねえ、まあまあ。そう、まあまあまあ、まあ情報番組では僕らはあんまりない、
そうですね、
情報になる前の話としてますけど、はい、うん、まあそれで、それはまあ、だから、ここだけ読むとどうなのかなっていろいろあると思うんですよね、
はい、
聞いてる人たちはこう思うわけ。凡庸な、まあ、凡庸って言うとちょっと悪いけど、例えば、王様のブランチのラジオ版みたいなのやったらぶっ殺すぞみたいな。あるわけですよ。
いいじゃないですか、やったってですね。
いや、でも、それは何でかっていうと、やっぱバービーさんを選んだ理由っていうのはやっぱりあるはずだと思う。
そう、それはね、大事ですよね。
それを、 まあ、ちょっと簡単に言うとですね、もともとそのバービーさんというのが、この、TBS の夕方やってるアクションという番組で、武田砂鉄さんが金曜日出てるんだけど、うん、その金曜日で武田砂鉄さんがゲストにバービーさん呼んだの。
うんうん、
で、バービーさんのちらっと映ったテレビ番組で、自宅の中にあったその本棚の、書棚の本で、これなんだっていうのがあって、バービーさん面白い人じゃないかっつって呼んできたっていうのが、どうやら始まりらしく。で、あとその後、まあ、なんか原圭介さん、アクションもやってる原圭介さんがピンチヒットもやったりとかして、みたいなと、で、あとね、なんか月間のマンスリーパーソナリティみたいなのもやってるんです、TBS で。っていうのを経て、今回に至ってるんですよ。
まあ、ちゃんとじゃあ、すごく長期的な準備をして上でなんですね。
まあまあ、長期ってほどでもないかもしれないけど、まあでも割とこう目を見たっていうところなんですよね。ほいで、さらに、武田砂鉄さんの話なんかもありますけど、まあ、彼女のやってることがシンプルに笑いだけではなくて、実はそのいろんな活動をやってて、まあ、本を聞いていただけるとわかるんですけど、何ですか、北海道の出身らしいんですけど、北海道の、まあその破綻した、ところどこだっけ。
映画祭のところですよね。はい、調べてください。
まあそういう町の近くだから、なんか町おこし。
夕張。
そうそう。夕張の隣の町なのかな、うんうん、まあなんでそういうことをやっていたりだとか、まあね、インドネシアの歌姫になるだとか。とにかく。
面白いな。いや、
つまり、で、しかもそのコラム、ネットで書いてるコラムなんかは、うんうん、まあ割とこう、女性、芸人がどう立ち振る舞えばいいか
みた
い
な時代はね、
うんうん。そうそうそう。そういうことを書いて、まあ、第7みたいな話にも繋がったりとか、生き方みたいなことに繋がったりとか、うん、ブルドン・ジェームさん、元ブルドン・ジェームさん、
藤原さん、
スタイルみたいなこと、はい、そうそう、とか、まあ、考えさせられるような、そういう、なんか、割と豊かな言葉と、活動してらっしゃる方っていうのも、そこの、キャスティングの中にあったんじゃないかなというふうに思うんですよね。
うんうん、キャスティングの時点ではね。
そうそう、うんうん、だから、やっぱり、バービーさんにはやっぱ期待するというか、うん、だから、もちろん、久米さんがやってたことは面白かったし、うん、すごい期待値あったものだから、ね、うん、今でも彼のやってたことは、なんかこう、なんていうか、二度拷問的じゃないっていうの。本当に毎回何するのか分からないようなことの面白
い。久米さんのね、意見を聞きたいみたいなってすごいありますよね。
そう。でもそれは、まあ、しょうがない。また別なところでやる。まあ、ね、同じ枠でバービーさんがどうかみたいな議論もあるが、まあそれは置いといて、うん、じゃあ新番組でどう面白くできるかっていうに、やっぱそのバービーさんのキャラクターをどこまで活かしてくれるんだろうかみたいな期待があるんですよね。うんうんうん、そう。これで、ざっくりコーナーね。
うん、
今回オープニングトークがあって、はいはい、なんで私が、まあ、始まったのか、さっき僕が説明したような話があって、うん、でその後で、まあ、押してくれたというか、まあ、拾ってくれた、彼女いわくお父さんと言っていた武田砂鉄さんとか。
へぇー。あ、まあ、さっきの話じゃない
。そうそう。妹さんとかそういう人たちのなんかコメントが。ありがとうございます、みたいなね。で、その後、東京ホッピングっていう新たな東京の魅力を再調査するっていうコーナー。これちょっとやや微妙に。になってくるんですけど、うん、でも一応、僕的には、ゲストはね、東京別視点ガイドの、うん、松沢さんだった
の。はい、僕のスペースで、まあ、イベントしてくださいましたよ、松沢さん。懐かしい。はい、
だから、まあ、うん、僕、知ってる人から言わせると、あ、なるほど、こういうキャスティングで来るのかっていう感覚はちょっとあるよね。
うんうんうん、
東京ローカルだけども、こういう人を選ぶみたいなところとか。
うんうん、
で、次に、おうちるタイムっていう、おうちライフを気持ちよく過ごせる技を、紹介するということで、後ろシティのアスワさんが
ゲスト。おうちかける、チルってことですね。
チル。そうそうそうそう。うん、で、さらに、お悩みノートということで、バービーさんが悩み相談を受けるとか。
うん。ここはなんかすごいっぽいな。
で、最後に、マスダエリアの相続いろいろ相談サービ
ス。TBS 元アナウンサー、は
いはい、コーナーが入って
マスパン。
そう、結構がっつり喋って。
相続いる。そうなって、ものすごくスポンサー色が強いですね、そうそうそう、このコーナーね。
そうそう。まあ、でも、なんか割とこう、ゼロベースで喋ってるから、うん、なんかそんなに流すコーナーでもない感じだけど、バービーさんは直接絡まないっていう感じ。
ね。
で、最後に、次の番組、大沢優里さんから、大沢優里さんとクロストーク
を。マジですか、バービーさんと。
そうそうそう。はいよ、紹介はどうでしたとかって言って、なかなかあの、警視庁交通管制センターっていうのが言いにくくて、みたいな。バービーさん、本編中でもね、20回大げさだけど、まあ、めちゃくちゃ噛んでて、
そうですよね。言いづらいですもんね。
火星センターみたいな感じで。
もうちょっと略してほしいですよね。
もうそしたらもう、ね、警視庁でいいんだよ、警視庁で。うん、聞いてる人はわかるから、なんて詳しいんだから、みたいな。
ベテランだぁ。いいアドバイス。
なんか、包み込んでくれるような、トークを、ね、終わって、最後エンディングトークで、うん、エンディングトークが初回、ブツッと切れるっていう。
うん、CM からのすぐ有利。
時間ね、読みが難しい。まあ、ね、その後にちょっと別ミニコーナーが始まるんですけど、うん、まあ、そういう感じだったんです
よ。なるほど。
そうそうそう。で、まあ、ここの外形的なことだけね、言うと、まあ、わかんないんで、まあ、これ聞いてもらうしかないと思うんですけど。ま
あ、
ね、うん、
あるし。そ
うそう。ただ、こう、僕なんかパッと聞いて、こう、ちょっと余計なことを思って、うんうん、まあ、これは、あくまで僕の意見ではあるんですけど、はい、まあ、意外とでも聞いて面白かったっていうのは全然あるんですけど、いや、その冒頭のトークとかも自分の話とかもしてたから、うん、ただまあね、うんうん、個人的にはもっとバービーさんの話いっぱい聞きたいのかなみたいな感覚もあったりして、
うんうん、
今聞いてて思うのはやっぱりそのバービーさんのバランス感覚とか、
うん、
あとバービーさんが花咲くにはどうすればいいかをスタッフはどう考えたかっていうか、うん、なんか今はちょっと薄めの生活を踊るみたいになってる。感じ
ジェンスーさん、
う
ん、
そうそうそう、だからこれをどういうふうに差別化っていう必要もないかもしれないけど、なんかバービーさんの、あんまりスーさんと違って攻めるタイプの人じゃ今のところないんですよ、
うんうんうん、
ラジオでガンガン行く感じではないから、
受け止める感じは確かにイメージあるかな。
そうなんだけど、一人だからこのシュートをいきなり打ち始めるとか、うん、なんかそのメタなところから飛び込むと結構大変かなと思うから、うん、一人喋りなぼしてほしいって気持ちもあれば、うん、パートナーの固定がいてもいいかなとかね。
え、ちなみにはじめちゃんは出ないんですか？
はじめちゃんは、このナイツの番組が前にあるんですけど、そのナイツの番組ではじめちゃんが、はい、たまたま出てきて、直接聞くのは初めてですって、バービーがたまってゲストで、出るからよろしくねっつって、はいっていう感じの、マネージャーから聞いてましたね。そういう感じだった。
パートナーではないんですね、じゃあね。
パートナーですけど、パートナーではない。
そういうことです。そのね、フォーリンラブとしての活動ではないんですよね、これね。バービーさん単独打つんですよね。
そう。だからこうね、ファン心理としてはそういうこともいろいろ考えたりとか。
まあ、ちなみに構成作家さん的な人が入り込んでることもないんですか？
多分いるけど、基本リアクションを取らないパターンのやり方なのかな、うん、
はあ、なるほど、
ね。笑い屋の松藤くんが、みたいな。そういう感じじゃないんですよ。
はいはいはい。白山さんみたいなんじゃないってことですね。そうそうそう、うんうん。
だから、そういう笑い屋の人も、うん、作家の人が笑うっていうのも、まあ、僕はちょっと聞き取れなかったかな。なんかそういう人に誰か喋ってるとかいるってことを前提にしてるトークじゃない、
ね。まあ、常に基本的には、まあ、ゲストの方いらっしゃるってことですもんね。
いや、そのゲストコーナーだけにいるだけで、基本は彼の一人で回
る。一人喋りなんだ。あ、そう、そうなんだ。へぇー。
だから、まあその、まあね、ラジオってその掛け合いで聞かせるのか、一人トークで聞かせるのか、いろいろパターンはあると思うんですけど、まあ多分そういう方がいいんだという選択だと思うんですけど。
え、なるほど。いや、でもそう。基本的にはあれじゃないですか、 TBS ラジオの他の番組とかも固定の相方さんがいるんじゃないですか、
う
ん、
まあまあでも朝で言えばさ、生島博士さんなんかは一人語りですよ。
生島さんだけが特殊っていう説もなんかありそうな気がしますけど。
まあだから今一番近いのは生島博士か伊集院光かっていうところじゃないですか。
伊集院さんでもパートナーいるじゃないですか、毎日
の BJ。昼はね、で夜は一人。
ああ、深夜の、でもあれも渡辺さんの笑いとかも。
そうそうそう。まあ今、渡辺くんじゃないですけど、
ああ、変わりましたか。
はい。そう、で、まあ、一人語りという意味だよね。あとは、うん、あとは、吉永小百合とかかな。
ああ、あれは、でも、なんか、朗読みたいなもんですもんね。
いやいや、一人語りだと思いますよ。
なるほど、あるんだ、じゃあ。 前例としてはね、その
パターン。いや、もちろんなんか一人語りパターンは全然いっぱいあるんですけれど、だけど、その、彼女のキャラクターをどういうふうに生かしていくかっていうね、うんうんうん、選択をしてるんだなとか考えたり、いろいろ思って、あとそのコーナーが一応2個今、あ、3個かな、まあ4個か、あの、マスパン入れると。
これね、ホッピング、おうちるタイム、おうちライフ、
あ、違う、悩み相談と、
うん、そうなのね、そう、相続サロンね、
はい。そう。コーナーとかもあるかなみたいな、うん、なんかそう、いっそね。
こう、
もうほんと
ゼロから続いてきそうですか？
あ、番組？
コーナーなしで。
いや、俺はだからそういう、もうだからリスナーと一緒に作ろうみたいな手もあるのかなというふうに思ったりもした。
あ、そっか。リスナーコーナーっていうか、おはぎコーナーとかはまだないのか。
だから今のところ、まあ悩みの相談ではね、あの、
あ、そか、
一応ありますけど、そう。だから、って思ったら、あの、手前の、あの、ナイツのチャキチャキ大放送で、すでに、はいはい、バービーの番組でこういうコーナーやったらどうかっていう、
勝手に。
と、そう。はがきテーマを やっちゃって、何やってるんですかみたいなこと突っ込まれてましたけど、悪く出てた時に。いや、でね、一個思うのは、とにかくね、曲がファミリーだっていう感じがすごいの。なんかわかんないんだけど。
TBS ラジオ。
もちろんその注目のね、枠ではあるんですけど、うん、その、それはアクションの時もそうだったし、それはと、玉結びなんかもスタートの時からもそうだし、例えば、なんで途中でさ、ちょっと、子供を産む時にお休みとか、今回のコロナで休みの時のみんなの温かさみたいなの、この帯、全帯から伝わってくるみたいな感じがあって、
ありましたね。
そう、それはアクションでもやっぱりあって、だから、そういう 曲が全部ファミリーっていうのは、テレビじゃこれってなかなかないじゃない。
そうですね。あ、番組単位ですもんね、基本的にはね。
そう、まあ、強いて言うなら日本テレビがもうほぼ全部行列のできる相談所になりつつありますから。だからそういう意味では。
フォーマットね。確かにね。
そう、だからそういう意味ではなんか繋がりとかあるかもしれないけど、
まあ、あと。合同番組とか多いですからね、確かにね。
ね、あんまり言わないってのはあるかもしれないけど、その曲ファミ感ってのがすごいなとか、あとなんか企画じゃなくて人を押すっていうのが、やっぱラジオの醍醐味というか、他の局でもあの、有働さんがね、有働由美子さんが、あの、新しい番組始めたりするんですけど、
あ、そう、
やっぱり、やっぱ有働さんがやっぱり出てることに価値がある番組作りをするよね、やっぱりね。そう、だからその辺でね、なんか、なかなか、まあ、どっちに行くのかなって感じですけど。で、あともう一個ね、やっぱね、こう、ポッドキャストの話も今回しようと思ったんだけど、ちょっとやめちゃったんですよ。
あらあら。
で、それなんでかっていうと、やっぱね、ながら聞きっていう、やっぱこのラジオ独特の感覚っていうのは、ポッドキャストでやっぱイコールになかなかできないっていうか、やっぱその土曜の昼間になんとなくバービーの声が流れてる感じっていうところがやっぱりスタートラインに、きっと、あの、ラジオってあるのかななんて思ったりするから、その内容がすごく品質がいいとか、なんかこう、めちゃくちゃ笑えるとか、めちゃくちゃなんか情報が熱いとかっていうことだけじゃないんだよね、きっと魅力作りって。その、なんていうか、非言語的かつ、その、情報じゃない価値みたいなものを、みんな、そのスタッフの人は、なんか考えてらっしゃるのかなとかね、いうふうに思って。で、まあ、一番今回大事なのは、やっぱバービーさんがキャスティングされたことで、やっぱラジオは進化するんだと思うんですよ、きっと。てか、そうじゃないと意味がないというか。それは、まあ、ちょっと違うけど、星野源さんっていうキャラクターと、その価値観みたいな人が深夜番組とかで喋るっていうことが、やっぱりその、その世代の聞いてる人たちとかの価値観とか、まあなんならその番組とか枠組み全体がやっぱ変わっていかざるを得ない力がやっぱ生じると思うんですよね。だからまあ、そんなことを追っかぶせたいわけではないけれど、バービーさんが、あの、受け取、例えばその、アスワ大義さんがさ、後ろシティの、
はいはい、
TBS の深夜にはもうどこすかに、あの、いじられまくってる人なんですよ。
あの、アスワさんですか？もう相方さんじゃなくて？アスワさんの方？
そう。アスワさんの料理がすごい得意な人なんですけど。
はいはい。あ、いじられてんだ。そうなんだ。
でもね、なんかその、まあ、アスワさんのことバービーのちょっと好きだったみたいな、そういう話も出てくるんだが、なんかその、ハートフルに笑わせるみたいなこととかも、なんか、可能なのかなみたいなこととか思って、 だからその今までのありようみたいなところが変わっていく、まあ別にね、そのうるせえよっていうふうな気もまあしますが、ただまあ本当自然にそういうことができるのかななんて思ったりもするから、なんかラジオであり社会でありのなんか形が、まあうるさいね、なんかこういうことあんま言いたくないけど、でもなんかその価値観で聞かないと多分聞けなくなっちゃうとかはあると思うんです、それはきっと。あの、やっぱジェーン・スーさんが昼間の帯でがっつりやってるみたいな感じを、最初苦手だった人たちもいると思うんですけど、それがだんだんこう馴染んでくるみたいなこととかきっとあると思うので、なんかそういう意味での同様の夕方、まあ昼から夕方にかけての時間の過ごし方が、またなんか変わっていっても面白いのかなというふうに思ったりするということで。
楽しみですね。今までにはなかった枠というかね、ところではあるとは思うので。
どうですか、なんか聞いてみようとは思わないかもしれないけど、どうですか、うん、どんな感じですか。
いや、あの TBS ラジオクラウドに来てくだされば、私の人は別にあのルーティンに入れることは可能です。ただ、ね、あの本当にね、はい、毎週今のところは聞くもの見るもの溢れ返ってるんで、
そうなんだよ、
ね、なかなかここに入り込んでくるのは大変ですよ。画像は、オレンジの画像は高いですよ。
コンテンツという単位で考えるのって大変なんだよね、なかなかね、うん、だからそのね、ラジオが難しいところだよね。こう、すごい聞きたいっていうものと、流れてることの心地よさみたいな、うん、両方あったりするからさ、うん、その辺がまあ、悩ましいなと思うんですけどね。
うん、
まあでもとにかくなんか新番組っていうことで、これだけでいろいろこう考えることがあるので、うん、なんかこう、まあね、テレビ番組でもそういうふうな愛情を込めていろいろ考えてみたいなと思ったりもしますが、
うん、
人のね、新しい試みを、ちょっと、追いかけてみるのも面白いんじゃないかなという話でございました。
うん、いいと思います。
はい、ということで今回は勝手に新番組を考える、バービーさんの週末ノート TBS ラジオの話でございました。
はいはい。
はい、ということでお相手は、でもね、僕ね、伊集院光とラジオとはね、聞けないんですよ。ちょっとね、聞き込んじゃうから仕事にならないっていうね。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ。